10ページ、町の話題、町の出来事を紹介します。町の話題に掲載しきれないイベントや写真は、超公式 Facebook で配信中。超公式 Facebook の QR コードがあります。グアテマラ共和国とのホストタウン、リモート交流事業。グアテマラ共和国の皆さん、ありがとう。ホストタウン、リモート交流事業を開催。9月25日、グアテマラ共和国とのホストタウン、リモート交流事業を、弥生の里ホールで開催しました。当日、会場には、野球、バレーボールの超スポーツ少年団の団員や、日本ボーイスカウト、式第一弾の隊員を含め、150人ほどの参加者が集まりました。コロナ禍での開催のため、参加者は配布されたグアテマラ共和国の国旗を元気よく振って挨拶しました。令和元年8月のホストタウン登録からの交流の振り返りや、東京2020オリンピック・パラリンピックでのグアテマラ人選手の活躍映像を鑑賞した後、グアテマラ共和国の選手への質問コーナーで親睦を深めました。オリンピックスポーツを始めたきっかけは何ですか？競技前の集中力を高めるトレーニングはどのようにしていますか？などの質問に、選手の皆さんが丁寧に答えました。以前から音楽での交流を続けてきた田原本吹奏楽団がグアテマラ共和国の国歌を演奏し、イベントの最後を締めくくりました。写真9枚、1と2、グアテマラ共和国の皆さんに向けて参加者が元気よく旗を振る。3、森町長の挨拶からイベントがスタート。4、今までの交流事業を映像で振り返る。5と6、グアテマラ人選手のオリンピック・パラリンピックでの活躍を映像で紹介。7と8、町民からグアテマラ人選手への質問コーナー。9、グアテマラ共和国出身の音楽家からウェブで指導を受けるなど、音楽を通じて交流を続けてきた田原本吹奏楽団によるグアテマラ共和国国歌の演奏。11ページ、これまでの交流の歩み。令和元年8月22日、東京で中米7カ国とホストタウン自治体との合同調印式及び交流会が行われました。令和2年1月24日から26日、グアテマラ共和国関係者が南小学校や北中学校など様々な場所を訪問し交流しました。令和2年1月25日、26日、国際交流講座を青垣障害学習センターで開催、グアテマラの文化やコーヒーについて学びました。令和2年9月24日、グアテマラ共和国から国保中央病院の医療従事者の皆さんへ、グアテマラ産コーヒーが贈呈されました。令和2年10月13日、町民、全国各地から寄付いただいたマスクなどをグアテマラ共和国へ届ける出発式を行いました。令和2年12月13日、弥生の里ウィンターコンサートにて、グアテマラ共和国の国歌やポピュラーソングなどが演奏されました。グアテマラ共和国を代表してコメントをいただきました。グアテマラ共和国オリンピック委員会会長ヘラルド・アギーレさん、今回ホストタウンリモート交流会に参加できて 本当に嬉しいです。昨年1月に俵本町の皆さんと交流できたことがとても印象に残っています。コロナ禍を共に乗り越えて、これからもグアテマラと俵本町との友情を続けていきたいと思います。グアテマラ共和国オリンピック選手団団長、グアテマラオリンピック委員会オリンピック担当、オスカル・マエダさん。私にとってスポーツは命のようなものであり、友達を作ったり大切なものを得たりできるものだと思っています。勝ち負けよりも国境を越え国と国とをつなぐ大事なものだと思います。グアテマラを応援してくださって本当にありがとうございます。12ページ。この経験を将来の糧に、奈良県立大学からのインターンシップ実習生受け入れ、町役場では8月31日から9月9日まで、奈良県立大学から3人のインターンシップ実習生を受け入れました。この実習は同大学が実施する在学中に確かな職業観を身につけ、社会に貢献できる人材を育成するキャリア教育プログラムの一環として行われたものです。写真5枚。1から3。インターンシップ実習の様子。実習生の皆さんは、図書館での窓口対応や、ブックポストに投函された本の回収、青垣障害学習センターでの公民館利用に関する業務など、さまざまな業務を体験しました。4と5、実習最終日、実習生の皆さんは、今回の実習で得たこと、感想などを発表しました。そして最後は、森町長より実習生へエールが送られました。インターンシップ実習生から一言。今回の実習で得られたもの。実習生の皆さんは、短い期間の中で行政の内側にいるからこそできる体験、経験を積まれました。その上で、今回の実習で得られたものとは、実習を終えた3人からお声をいただきました。奈良県立大学学生、川村夏樹さん。大学でまちづくりや地域について勉強する中で、行政の役割、仕事を学びたいと思い参加しました。実習では行政の仕事を体験するだけでなく、そこには組織の内外を問わず、さまざまな人たちが関わっていることを知りました。行政は役所の内部だけで行われているのではない、自分の認識を改める良い経験になったと思います。田中京香さん。公務員の仕事を知ること、またふるさと納税についてより学びたいと思い、今回参加しました。卒業後の進路については、期待と同時に不安もありますが、実習を通して関係する人たちとのコミュニケーション、積極的な質問、疑問の解消、そういった経験を積み重ねることができて、少しずつですが、自信がついたと感じています。西村美久さん。公務員の仕事を実際に学んで、体験したいと思い参加しました。実習を通して、部署が違うと仕事内容、雰囲気も全く違うと感じましたが、だからこそ、課間の連携、コミュニケーションを大切にして、日々仕事を進めていると気づき、勉強になりました。今回の経験で得た気づきを、今後うまく活かしていければと思っています。2ページに、西村さんが取材した記事、森町長へのインタビューを掲載しています。3ページ。奈良ドリーマーズが始動、バレーボール教室。9月19日、奈良ドリーマーズが始動するバレーボール教室が 北小学校にて開催されました。これは超スポーツ少年団員に向けて行われたもので、レシーブやサーブの方法など、バレーボールの技術や練習方法について熱い指導がなされました。青垣の中庭を花で飾ろう。バラクラスタイル寄せ植え講座。9月26日、田原元ガーデンクラブ主催の寄せ植え講座が青垣障害学習センターにて開催され、参加された人たちは本格的なイングリッシュガーデン風の寄せ植えを楽しんでいました。完成した寄せ植えは、10月10日まで青垣障害学習センターの中庭に飾られ、おしゃれで彩り豊かな光景を演出していました。歴史に親しみました。面白歴史フェスティバル。10月2日3日、唐子鍵遺跡史跡公園で第10回面白歴史フェスティバルが開催されました。会場では各市町村のゆるキャラが集まり、魅力を PR するステージや聖徳太子などに関する講演会、県内の名産品が販売されるマルシェなどのイベントが行われ、大にぎわいでした。全力で競いました。平野小学校運動会。9月下旬から10月初旬にかけて、町内の幼稚園、小中学校で運動会が開催されました。9月29日に行われた平野小学校の運動会では、勝利を勝ち取れ、一致団結、平野の翼をスローガンとして、4チームに分かれ点数を競い合いました。応援席を入れ替わりにするなど、新型コロナウイルス感染症の対策を講じた上で実施されました。児童たちは保護者の応援を背に受け、リレーや玉入れなどで競い合い、スポーツを楽しみました。写真6枚。1、絨毯の上に乗せたボールを落とさないよう慎重に運ぶ。2、お世話になった先生と共に走る借り人競争。3、借り物競争で様々なものを借りて走る。4、平均台の上を慎重に進む。5、ゴールを目指し全力疾走。6、みんなで協力して球を投げ入れる。写真終わり。